遥か昔、人類は星の怒りに触れ、世界は炎に包まれた。大災害の日である。炎は猛々しく燃え上がり、人類の住む地、語る言葉、積み上げた文化を燃やし尽くさん勢いであった。灰に覆われた世界に一人の男が現れる。後にラフルス一世と称される方である。ラフルスは使徒を連れ、光を求めて旅立たれた。旅の果て、ラフルスは汚れなき炎を見つけ、人類を救う光をもたらされた。ラフルスと使徒たちは、太陽神の賜われた炎と人類の培った科学技術でアマテラスをお作りになった。アマテラスの聖なる炎は人々の生命を潤し、極東の地に国家の礎を築くことになった。
円周率？
この数字が。
ああ、ほら、この辺の壁の数字が分かりやすい。泣くよ、ゴーヤ兄さん。
アーサー君が円周率を？
アーサーの口から円周率という言葉が出てくることがすでに驚きだよ。
でも確かにランダムで不規則な数列だ。十分その可能性は考えられる。
なんでお前が円周率を覚えているんだ？
俺は円卓の騎士だからな。円について調べていたんだ。
円卓？そんなバカな理由で。
アーサー君らしいな。
ところで、円周率ってなんだ？円卓ってなんだ？
この火種は離さない、離さないから、ずっと曖昧物語、正解なんてなくたって踏み出すようになったら、どうかしてるって言うけど、どうにかしてあげるよ。どうなったらいいかさえわからなくなるけど、夢がその隣決めたなら、疑うものなんて何もなくなるから、火花散って火花切って白か黒の灰に変えるまで、とびきりの空なら手に入れたい、手に入れたい、風を切って君の上へ、1か8かゼロに変えるまで、塞ぎ込んだ空なら真の場所始まんないよ。
円周率っていうのは、円周の長さが円の直径の何倍になるかを示す値だよ。一般には 3.14 という数字までが知られているけど、その正確な値はまだ計算中で答えは出てないんだ。アーサー君のことを信用しないわけではないけれど、東京に帰ってここの石板と円周率を照らし合わせてみない限りは。
この石板がご神体の破壊エネルギーのスイッチかもしれないのか。
こんな石板を並べてご神体が暴走するとは到底思えないけど、他にも軌道の鍵となるものがあるかもしれない。調べてみましょう。
今のまたアドラリンク。悪魔のような女。
ヨルバの火事。鬼を鎮魂するって息巻いといてボサッとしてんなよ。
すまん。こたつさん、こっちからも来たよ。
そりゃクールだろ、囲まれてるんだから。応援で。
炎は魂の息吹、黒煙は魂の解放、灰は灰としてその魂を永遠の炎に帰せ。
祈りが始まった。やるぞ、死ぬな。あ、
うわ、打ち漏れてるよ。
ヨルバの夜勤、追撃しろ。
永遠の炎に帰せ。
いいぞ、ヒーロー。よくも私の重木を。
とこ中身がないところだから。
え、
は、気膨れしててよかったです。
気膨れの問題じゃねえだろ。
その中身どうなってんだよ。
ジャガード、
ヨルバの槍。
ジャガード、
今度こそダメだ。ダメじゃなかった。
厚着しててよかったです。
マジかよ、
疑似不死身キャラ。
なかなかしぶといようですね。ですがお遊びもここまでです。私自らあの世に送ってあげましょう。
頑丈なロックを焼き切りやがって。俺は神域には入らないからな。勝手にあれこれ荒らすんじゃねえぞ。
これが御神体の中心部。
この音は機械の音か。まるで生物の鼓動のようだ。中に何かいる。すごいエネルギーを感じます。
ここに至るまで中心部の周りを石板のあるエリアで囲んでいた。こんなシンプルな構造でこれほどまで膨大なエネルギーが生まれるとは。
この扉の中にあるのがアドラバーストなら、俺たちが行けるのはここが限界か。ありゃなんだ。
白羽の矢。鍵穴に矢のようなものが刺さってるな。
あそこにも同じものが並んでるぞ。全部で7本。それも矢尻が鍵のようになっている。
鍵穴に刺さっているのを入れて全部で8本。
8本。柱、白羽の矢、両方から連想されるのは一つの言葉、生贄。原告の古い文化では生贄となる人柱の家に白羽の矢を建てたという。生物のものとしか思えないこの鼓動音、御神体もアマテラスも動力はアドラバーストとくれば、やっぱりジョーカーが秘密裏に調べていた通り、アマテラスの動力源はアドラバーストを持つ人間。
生贄って、もしかしてこの中に。
はい、おそらくはスコップの言う黒の女性である可能性が高い。
そんな、スコップはそいつを待ってるんだろう。
でもこの中に黒の女性がいるとなると、シンラ君がこの建築物とリンクしたのも納得いくんだ。
ここにいたんですね。あなたですよね、スコップたちがずっと待っている女性は。アドラを感じる。電動車と同じだけどすごく優しい感じだ。あなたは一体。
大丈夫だ。稼ぐだけなら
確かにすごいけど、もう 僕には何がどうなってるのかさっぱりわからないよ。
聞いた話だと、あの炎の帯を体に巻きつけてる間、強制的に身体能力を高めることができるらしい。でもあんなに火力を出しすぎて、あいつ大丈夫なのか。何か手伝えることがあればいいけど、あのスピードについていけるかどうか。
でもしつこいですね。でもそろそろこの辺で決着を。
こっちもいるんだよ。
タマキ
猫バカ、お前も戦え。ジャガーノート、みんなで時間稼ぎするんだよ。
やめろタマキあなたには私は倒せませんよ。
分かってるけど、私にだってできる。
大丈夫だ。まだまだ上げてくぜ。行くぜ。時間を稼ぐとは言っても長くは持たれ。俺がオーバーヒートする前に何とかしろ。
いつまでもいい気になるんじゃありませんよ。
なあ、いるんだろ、答えてくれ。スコップたちはあなたを待っているんだ。
どういうことだ、シンラ。あの人がいるのか。
ああ、お前が待ってた人はこの中で護身体を動かしていたんだ。
なんだって。じゃあ、あの人はこの森のために燃え続けていたのか。
スコップも呼びかけてくれ。彼女の力を借りればあの鬼を鎮魂することができるんだ。あなたはこの荒廃した土地に奇跡を起こした。あなたが守ったこの森と動物たちを俺も守りたいんだ。
シンラ。俺からも頼むよ、お姉さん。何から何まで助けてもらってばかりだけど、お願いだからもう一回助けてよ。
呼びかけは聞こえていました。ですが私にはもうこの森を保つ力しか残っていません。あなたにアドラの加護を十分に与えることができないのです。
十分？別に十分じゃなくてもいいです。
しかし今の私では加護を与えられても1秒、たった1秒で何ができます。わずかな加護では無意味。
たった1秒。
力になれなくて申し訳ありません。
1秒で十分です。
受けられるのはたったの1秒。でもこの1秒が唯一の希望。急いでください、シンダさん。
シンダ、いつまで待たせる。
次回、永遠の消防隊2の章第10話、黒の女、永遠の炎の奇跡、ラートム。